藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私かつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん関係各所の情報もお伝えしていきたいと思っております。そしてですね、なんといっても日本代表がワールドカップ優勝を目指しているということなので、エブリサも一緒に上昇しちゃおうかなという魂胆の番組でもございます。この番組5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい街、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで今回もエブリサ藤沢ユナイテッド代表桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてなんと桜井さん、
はい、
今日はなんとユニフォームスポンサー様がいらっしゃったということで。
そうなんですよ、
ありがたい。
はい、
こちらの方ちょっとご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、タクシーチャンネル株式会社代表取締役沢口さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いや、本当にお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
ユニフォームスポンサー様ということで、
はい、
ユニフォームのどちらについてたりするんですか。
今パンツの前に、はい、つけていただいてます。
以前あれですよね、はい、あの桜井さんがあのパンツ の、はい、あのスポンサーどっかいないかなって言ってたところに、はい、
そうなんですよ。そのポンとシーズン中に入っていただいたんで。
ですよね。
そうでしたね。
ありがたい限りでござい
ます。はい、それどういった経緯で。
うちの、 あの共同創業者の、まあ、内田っていうのがいるんですけど、
はい、
のその方経由で、
ええ、
あのうちのオフィスに遊びに来ていただいたんですよ、
はいはいはい、
坂井さんが、
はい、
でそこであのユニフォームのスポンサーぜひなってくださいって、こういうコンセプトをやってます、
はい、
こういうとこ目指してますっていうのをあの伝えられて決めたっていう感じですかね。
いやいや、なかなかそんな決まんないですよ。なんか桜井さん、なんか土下座とかしました、ね、オフィスでいや、そうなんですね。え、はいはい、もともとは、桜井さんはその、はい、内田さんと知り合いだったとか、は
い、いや、それもその、まあ、共通の知り合いがいてっていうところだったんですけど、
知り合い知り合いでパス回しあって最終的につながったみたいな、
はい、そうなんですね。ただその内田さんは結構あの、まあ、地元であの少年団サッカーチームのコーチとかもやってて、はい、ずっとあのサッカー畑というか、
あ、そうなんですね、
やってたみたいで、まあ、その共通の知り合いを通じて、はい、
あ、なるほど。じゃあ内田さんはじゃあサッカー、ね、はい、好きで、
はい、
ね、なんかじゃ あ、 まあちょっとで前向きな気持ちも分かりますけど、はい、沢口さんはそういったサッカーとかっていうの経験あったりとかそういうのあるんですか。
私野球部です。
野球なぜ お前ら野球チームじゃないんだって思いませんでしたかいや、サッカーかいみたいな。いや、ドラフトの時とかめちゃめちゃ楽しいよみたいな話もありますけど。あ、そうなんですね。
そうですね。
え、じゃ決めよう、いや決めよう、いや聞きたいんですよ、シンプルに、はいはい、その応援しようと思った理由というか、
はい、
ちょっと飛び込んでみようかなみたいなところ、
はい、
どういったところがあったんですか。
やっぱ一番はその内田ですよね、やっぱり、はい、内田が毎週土曜日に小学校のサッカーの生徒を教えてるのを見てて、
はい、
やっぱこうずっと続けてる、でサッカーずっとやってるってところはやっぱりあったのと、
はい、
あとうちの会社ってやっぱ都内で結構営業とかしてるんですよね、はい、で内田も私も藤沢に住んでいて、できればこう藤沢の街を盛り上げるようなスポーツ活動にお金を使っていきたい、
はい、なるほど、
っていうのはありましたね。
なあ、じゃあスポーツ活動、いわゆるその結局は地域貢献だったり、その地域の子どもたちとかにもなんか影響がやっぱ ちょっと素人目線からしたらありそうだなっていう
のがあって
、そうです、そういったところにちょっと協力したいなっていう、
はいはい、
なるほどですね。ちょっとお話もちょろっとあったんですけど、タクシーチャンネル株式会社さんは都内なんですか、どういった会社になるんですか。
弊社はタクシーの求職者をタクシー会社に紹介する人材紹介会社です。
はいはいはい。
でエリアやっぱ都内に絞っていて、
はい、
90% の人が未経験からこれからタクシーに入りたい人、うん、っていうところで結構絞って事業を展開してます。
あ、そうなんですね。じゃあ都内でそう絞って活動しているってことは、あの会社の所在地は東京？
そうなんですよ、港区の芝だったんですけど、
どう？
先週の水曜日、
先週の水曜日に、はい、まさか、
あ、今週の水曜日ですね、ごめんなさい、
あ、今週の水曜日、はいはいはい、
に、辻堂に移りました。
あら、
おとといじゃないですか。
おととい、
おとといちょうど登記終わって。
あ、そうなんですね。
やっとこう、なんですか、辻堂とか、まあ、藤沢、もちろん市じゃないですか、藤沢市に、こう、はい、なんていうか、根ざした会社に、やっと慣れたという
か。いや、なんかすごい、よりなんかね、
はい。
ちょっと藤沢市の税収が増えちゃいますね。
いや、そう、いや、いいんじゃないですか。いや、ダメです。いやいや、余計なこと言うと、藤沢市役所内にありますから、税収の話は。
そうそう失礼しました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあより藤沢感が出る会社というか、
う、ね、本当にタイムリーにやっぱエブリサ藤沢さんとのお付き合いもそうですし、
はい、
会社としても藤沢にどんどんどんどん根ざしていきたいなっていうところは強く持ってますね。
いや、いいですね、やっぱ東京でね、ちょっとありがたくいただいたお金をこっちにみたいなどうね、やっぱいっぱいいますからね。とやっぱタクシーご利用される方、都内の方がねめちゃくちゃ多かったりとか、桜井さんってタクシーとかって使います？
僕あんまり使わない、あの今、まあ、藤沢に住んでるんですけど、はい、あのできるだけ使わないようにしてて、歩こうってはしてるんですけど、
ですよ
ね、あの新卒で東京のコンサルティング会社に入った時は、はい、もう本当死ぬほど働いてて、本当あの午前2時とか3時とかにタクシー乗って帰って、はい、っていうのを毎日やってました、
ね。はい、やっぱでも都内はそうなりますね、結構、はい、電車を簡単に乗ったりとか、まあ、終電逃したからちょっとタクシーで帰ろうかみたいなことも結構あったりするんで、はい、うん、やっぱ、そのなんか活動する場所を東京に置くっていうのはもう間違いなくそっちの方がいいですもんね、
は
い、
東京はやっぱタクシー、
なるほどですね。そういったまあ人材を派遣する、会社ということなんですけども、それ以外にもあの YouTube チャンネルとかでも取り組みされてるということで、
はい、
どういったコンテンツを送り出してるんですか？
まあ、タクシーの、まあ、稼ぎ方だとか、はい、タクシー業界の、まあ、これ知っておいたらすごく有利だよねとかっていうことを結構 YouTube で話してるんですよ、
はいはい、
でそれは私自身が26歳、2018年からタクシードライバー都内でやっていたっていうことがすごく強くて、
はい、
それとさっき話した共同創業者の内田も、
はい、
あのタクシー会社で私知り合ったんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
はい、なのでやっぱそこの人材会社は人材会社なんですけど、やっぱタクシーに特化してる人材会社なので、
はい、
タクシーのことは誰よりも詳しいみたいな、そういうところはすごく強みで、
はい、
あのやってますね。
あ、そうなんですか。26歳でタクシー業界に入られたということで、じゃあ、まあ、それまではなんかどういう流れでそのタクシー業界に飛び込むことになったんですか？話せる範囲で大丈夫ですけど、
はい、私大学卒業してから2年半ぐらいフリーターやってたんですよ、
はい、
別にそんな働きたくないなというか、働きたくないわけではないんですけど、
分かりますよ、働きたくないの分かりますけど働きたくないんでもう芸人やってるみたいなところあるんで、はい、
でその後、KDDI ウェブコミュニケーションズっていう会社で、はい、サーバーとかをネットのウェブサーバーとかを売るインサイドセールスって今だと言うんですけど、まあ、電話営業みたいな仕事に就いたんですよ、
ね、
はい、でそこで大体1年ちょっと働いて、まあちょっとこの会社にずっといるの厳しいかなっていうふうに思って転職するときに、
はいはい、
親父がちょうど施工管理っていう土木の仕事をやってたんですよ、岩手で、
はい、
でその仕事に就こうかなっていうのか、こう運転職、私運転好きだったので、
はいはい、
トラックとか、
うーん、
あ、バスとか、
はい、
タクシーとか、
はい、
考えた時に一番、まあ、なんていうんですかね、こう 中期っていうか短期的な、まあ、あんまり深く考えてなかったんですけど、稼げそうだなって思ったのがこのきっかけかなとは思いますね、うん、
まずは運転するのも好きだし、
好きでしたね、
そういうことも考えたらタクシー業界いいかなと思って、
うん、そうですね、
どうやって、じゃ飛び込む時に
業界もねやっぱいろいろ会社たくさんあると思うんですけど、はい、どうやって選んだんですか、その一発目というか。
当時は YouTube とか全然やっぱなくて、うんうん、はい、そういう情報発信してる方いなくて、はい、当時ブログだったんですよね。
あ、はいはいはいはいはい。
でブログで結構そのタクシーを詳しく書いてる方がやっぱりいて、はい、今でいうこの YouTube チャンネルみたいな、まあ、これゲンタっていうキャラクターですけど、そういうなんかこうニックネームつけて今日の英集とか、
はい、
どこ回ってるとか、
はい、
どういう会社に入れば稼ぎやすいみたいなのはすごく見てましたね。
それをブログで見てるんで、まあ、情報はそこから。
まあ、そうですね。ただやっぱり行ってみなきゃ全然分かんないなっていうのは本当に思いました、まあ、
ですよね、
はい、
百聞は一見にしかずってやっぱ昔から言ってること大体合ってますからね。
大体合ってますね。
そこでタクシー業界に飛び込んだっていう感じなんですね。
あとやっぱ発信してる人のこうなんか人となりが分かんないじゃないですか。
いやそうなんですよね。
だそこがすごい難しいポイントだなって思いました。
はい、まあ、なんかいろいろ言ってるけど結局お前誰ってなる時ありますもんね。
あります。
でもすごい言ってくるけど誰ですかみたいな、
とかこうすごいこうブログでは尊敬してた方と実際会ってみたら、あれなんかこんな感じだったっけみたいな、
はいはいはい、
なんか思ったのとちょっと違うなみたいなとかもやっぱあるので、まあ、そういう意味ではこの YouTube とかってこう人柄も割と伝えられる。
そうですね。
で今だとまあ3日に1回とか2日に1回できる限り上げるようにしてって、
はい、
なんか本当にこうなんだ寝る前にじゃあ元太見て寝ようかみたいなこ
と、はいはいはい、
トラックドライバーの方とかってこう画面見なくても音だけでずっと聞いてるみたいな、そういう方とかもあの増えてきてすごく嬉しいなと思ってます。
いやそうですよね。しかもこういう、ね、チャンネルとかってもう YouTube ならではじゃないですか、
うん、まあ、そうですよね。
特化オブ特化みたいな。でもそういうところの人ってやっぱりその内場ネタみたいなその業界の話とかそういうの、うん、あるあるみたいなのも分かるんで結構聞いてるの楽しいと思うんですよ。
あ、
だこういったところでもう2日に1回って結構のペースで上げてますね。
まあ、最近3日に1回とか4日に1回とかいろいろありますけど、はい、できるだけ上げてるようにしてます、
ね、そうなんですね、
はい、
でもまあタクシーって言ったらねその昔からずっとある業界じゃないですか。
そうですね。で
今ってなんか業界って今どんな感じになってるんですか。どんな感じ、ちょっとあまりにもちょっとボワッとした聞き方になっちゃうんですけど、雰囲気だとかその稼げる感じだとか働く環境だったりとかあの乗せる乗客の方々の雰囲気だとか今ってどういう感じなんですか。
ちょっと前にやっぱコロナ禍っていうのがあったじゃないですか、うん、
はい、
やっぱあの時期にタクシー業界もすごく大きなこう変化が訪れたんですよね。やっぱりキャッシュレス決済だとか昔現金じゃなきゃ払えなかったとか、
うん、はいはいはい、
1万円札
の、そうそうそうありました。
そうなんですよ、
はい、
あの財布みたいなのあるじゃないですか、でかい、はい、釣り銭ケース、
はい、
あれでこうやっぱ1万円札出される何回か連続出されるとお釣りなくなっちゃうんですよ、うん、
はいはいはい、
だそれすごい大変だったなとか、今はそういうのないじゃないですか、
はい、
こう例えば GoPay だとか、うん、スイカだとかあとペイペイだとか使えるじゃないですか、はい、まあ、使えない会社もありますけど、あのそういうのとかはすごく進みましたし、やっぱ大きなのが配車アプリの存在ですよね、
うんうん、確かにそう、あめっちゃ便利ですもんね。
便利ですよね、
あれありがたいですマジで。
そうなんですよ。あの駅で待たなくても手挙げなくても、まあ、自分のいるところに迎えに来てくれるっていう、はい、ものすごい便利だと思います。あれ
めちゃくちゃで配車のアプリ見ててそのあのタクシーがこういうルートで走ってるのがそのタクシーのアイコンみたいなのがファーって出てて、うん、あ近づいてる近づいてると思って、いやどこ行くのみたいな時もありますし、こっちこっちみたいなアプリに向かってですね、スマホに向かって行ってますけど、あるもんなそういうの。じゃだいぶ結構便利になったユーザー側は、
うん、そうです、って感じですね。あのユーザーとタクシーをマッチングさせる、
はい、
そういうやり方っていうのは従来はもう本当に経験と勘でドライバーの、う
ん、
今だったら藤沢駅の南口は格好活してるぞみたいな、
はいはいはい、
じゃあそこに行ったら稼げるだろうみたいな人が稼げてたんですけど、
はい、
今はやっぱこうテクノロジーの力あるのですごく素人でも、
はい、
経験がなくても稼ぎやすくなってきてますね。
いや何回せなんか ラフな考え方になっちゃうかもしれないです、その漁師の方とかが昔の漁師があなんかいろんな経験と知識で魚群が大体この辺にあるみたいのがそれがもうメカニックというか技術でも簡単に探知機みたいなのでここに行ったら儲かりますみたいなのがもう分かっちゃうってことですね。
そうですね。
はあそうなんですね、
まあ、ただそのやっぱ昔ながらのこの漁師の技とかあるじゃないですか、
はい、
やっぱあれも絶対あった方がよくて、半分ぐらいはやっぱりそういうお客さんが多いんですよまだ、
はいはいはい、
そのスマホのアプリパッてできる人だけじゃないので、
はい、
やっぱこう駅に並ぶ人の方がやっぱ多いこともあるし、今だと比率として6割ぐらいって言われてるんですよ、手上げと駅に並ぶ人たちが。特に東京だと
6割です東京で6割です。
で4割が、まあ、アプリ、3割がアプリっていう風に言われてて、
はい、
逆に言えばその電話で呼ぶみたいな文化は結構なくなってきてますよね。家からこう何々タクシーにいつも呼ぼう、電話で、
はいはいはい、
そんなのなくなってきてますけど。
あ、そうなんだ。よこれ逆にドライバー側はどうなんですかね。その結構ユーザー側は便利になった、うん、でドライバー側はまあ儲かるとかあると思うんですけど、まあちょっとね、昨今のいろんな、 なんかコンプライアンス、リテラシーもろもろあると思うんですけど、すごいタクシーの運転手の方々もなんか接客に対してすごい丁寧にしなきゃいけなくなったじゃないですか。もう乗るとめちゃくちゃ丁寧なドライバーさんがやっぱいるので、
は
い、
めちゃめちゃ丁寧になった感じはあります
ね、
は
い、ありますよね、はい、ちょっとラフな昔いたじゃないですか、
はい、
ドア開けて、あ、どうぞ、
え、そうそうそうそう、はい、
どうしますかみたいな、
はい
はい、ああいうのはやっぱいなくなりましたよね。ご乗車ありがとうございます、丸々交通です、
はい、
そこから始まって、はいはいはい、じゃあルートいかがしましょうかって、うん、しっかりルート確認をする
す。そうですね、ご希望のルート
ございますか、
ございますかって言われて、
大体ないですけど、
ね、ないんですよ。ご希望のルートなくて分かんねえからお願いしてるんだけどもって思いながら、あ、お願いしますみたいな。で走ってたら、車内の温度いかがでしょうかみたいなこと言われて、
そうですそうです、シートベルトとかもやっぱそうですよね、はい、最近だと言われるようになって、はい、昔だったら閉めてる人なんてちょっとね、うん、あんま多くなかったですけど、
はいはい、
そ
うです、
うん、
だからもうすぐ最近は SNS で言われちゃうから、
そういうことなんですか、
ね、でも多分もうグリーンカードってあれって文句言うカードですよね。
あ、エコカードでした
っけ、エコカードでしたっけ、
はい、
なんか
そんなのありましたっけ、
まあ、言い方いろいろあると思いますけど、
なんかタクシーの運転手のご意見みたいな、
はい、
あれって結構威力あるんですか。
あれはその会社に行くんじゃなくて、こう東京タクシーセンターとか、タクシーセンターっていう、こうなんていうんですかね、こうタクシーを
統括してる
とこがあって、はい、そこに行くとやっぱ結構呼び出されますよね、
うん、
休日。
あ、そうなんですね、はい、
事情聴取とか、
はあ、こんなんあったけど、なんかどういうこと、ちょっと詳しく教えてっていうのを呼ばれちゃうんですね。
そうですね、
休日に最悪ですね。最悪、そんなん書かれたくないし、だってね、なんか嫌がらせで書く人とかもいそうじゃないですか、うん、なんかたまたまその乗った人がたまたまちょっと虫の居所が、ね、うん、悪くてもうむしゃくしゃしてみたいなパターンもあるだろうし。いや、そっか。ちなみにそのタクシー業界はちょっと未来はちょっとどういう風な形になりそうとか、なんかあったりするんですか。
そうですね、今だと例えばライドシェアだとか、
はい、
あとは自動運転みたいなことで結構業界は、激変期ってやっぱ言われてるんですよ。もともとやっぱ100年以上ある業界なので、
はい、
今まであんまり変わってこなかった業界なんですよね、うん、それがここコロナ後にいろいろ配車アプリも含め、配車アプリがないとライドシェアできないですし、
うん、はい、
あの配車アプリないと例えばなんだろう、自動運転とかもなかなかスムーズにいかないと思うんですよ、はい、だからそういう中でこう人がどれだけ残るかみたいなところはものすごい人の価値みたいな、だから接客とか介護タクシーとか、なんかそういうのはすごく議論されてありますけどね。
そうですね、だからうちはあの12月に子供2人目が生まれたんですけど、やはりあの、はい、タクシー使いました、その出産の時に、
は
い、出産タクシーで病院に行くみたいな、
あれいいですよね。
めちゃくちゃ助かりました。
私も現役の時に1回かな、
はい、
やりましたね。あの破水シート敷いてるやつ、
はいはいはい、はい、バスタオルとかいろいろ持ってってみたいなので、そういうので助かりましたけど、ちょっと気になったのが、
はい、
あのアメリカとかで、
はい、
ウーバーあるじゃないですか。
ありますね。
僕コロナ前というかその海外行った時、そのタクシーじゃなくてウーバーを使えって言われて、はいはい、でどんなもんかって言ったら、今こっちにあるウーバーイーツと一緒で一般の人が乗せてってくれるっていう、しかも安って、なんか分かんないですけど、やっぱりその多分入ってきたいとは思うんですよ、ウーバーきっと。でも業界が長いタクシー業界だから、ちょっと待てみたいな攻め合いってぶっちゃけありましたよね。
めちゃめちゃあります
よ。やっぱそうですよね。なくなるなくなる仕事をみたいな、
ありますあります。
すごかったです。なんかもう一般のなんかついでにお小遣い稼ぎ、車持ってる人ができちゃうみたいな感じで、はいはい、でやっぱ中には、なんていうんですか、その日本人の、僕らは日本人だったんですけど、乗せた時にひたすら小田和正の曲流してくれ
る。どういうことですか。
いや、ね、日本人だから小田和正好きだよね、
好きだよねって、はい、まあそれも一種のこう接客というかホスピタリティですよね、
はい、あ、そうそうそうそう。
でやっぱレーティングで星5欲しいじゃないですか、
はい、
だそういうのとかすごい工夫されてますよね、海外の、まあ、グラブとかウーバーとか、はい、そういうところはすごく品質いいですよね。
いや品質いいです。でもな、うん、まあでもなんかやっぱちょっとね、怖さはやっぱありました。
そうなんですよね、
一般の方プラスアメリカっていうので、何があるかわからなくて、なんで僕らは僕そのニューメキシコっていうところに行った時にウーバー使ってそのイベントで行ったんですけど、そのイベント会場まで行く時に反対側からフロントガラスというかフロントが、ね、すげえ血まみれの車がブーンって来たんですよ。
いや
怖でタクシーの運転手あれなんですかって聞いたらハロウィンの名残じゃないかとか言ってて、いやいやその時ハロウィン全然関係ない2月ぐらいだったんでじゃあハロウィンもう終わってるにしてもアメリカンジョークきつすぎるだろってしかもその地域柄的結構危ないところだったんですよ、犯罪が結構多いところで、はい、ブレイキングバッドっていう、映画海外ドラマがあって薬物の漫画なんですけど、はい、そういうのがめちゃくちゃ多いところだったんで余計に怖くなっちゃって、だからそのウーバーの人は良かったですけど変な人のねあれに繋がったらちょっと怖いなと思って、そういうことを考えたらやっぱ会社で運営してるタクシーの方がだいぶ信頼できるというかね、
そうですよね、私も内田とベトナムのハノイにいた時に、はい、まあ、グラブ使ったんですけど、なんかグラブ呼んだら、まあ、待ってるじゃないですか、来てくれるのもあるし、まあ、待ってる近くで待っててこう私たちこう行ったんですよね、
はい、
そしたらなんか日本酒の瓶みたいな飲んでて、
いや怖っ
酒みたいないやいや嘘でしょみたいな、
マジか
で結構ちょっとやっぱなんか、まあ、そういうの見ちゃうと本当は水かもしれないですよ、
はい、
だけど、まあ、ちょっとフラフラしてるように見えるんですよ、
はい、
で降りようって言ったんですけど、いやもうちょい行けるべみたいな、
はいはいはいはい、
で結構ベトナムとかって交通量多いじゃないですか、すっごいこうバイクとか、
そうですよね、
自転車とか、こうなんかいっぱいブワーって来てて、でもそれがスルスルスルスルってすり抜けていったんで、なんかすごいなと。怖かったっすね、
すごい、その飲み物なんだっていう、
いや本当にワンカップみたいな感じでしたけどね、はい、パッと見日本でいう、
いやだからそういうことが起きかねないですよ、多分きっと今後、
そうそう、
ね、
まあ、もちろん全員が全員そうでは
じゃないですけど、
ないですけどね、
でもこういうのっていい人が90何パーセントいるでも悪いところがむちゃくちゃ目立つじゃないですか、もう一撃でそれがより X でファーみたいな、拡散されてでこういう業界なんだって思われちゃうっていう、そう結構ね昨今難しいですよね、 SNS 界隈とか、ね、
うん、
ちなみにこの会社でこれからの取り組みとかでやりたいことってあったりしますか？
そうですね、今タクシーのやっぱ東京で未経験の、まあ、職業紹介、人材紹介ですね、
はい、
紹介っていうのはこう派遣とかではなくてこう何ですかね、正社員を紹介するみたいな感じなんですけど、
はいはい、
まあ、これでは結構そのある程度何ていうんですかね、やれてることはやれてるかなと思っていて、じゃあそこから例えば今バスとか、
はい、
ハイヤーとかも結構困ってるって言われていて、
あ、そうなんですね。
そうですね、やっぱこのライドシェアと、まあ、そのタクシーの違い、まあ、2種面があるかないかとかあると思うんですけど、
はい、
この2種面領域っていうのを強めながら、あとやっぱこう転職するときに地方から都内に入ってくる方ってやっぱ家も同時に賃貸も物件も探したいっていう人が結構いるんですよ、
はいはいはいはい、
そこに対する不動産とかは今こうちょうど立ち上げてるとこっていう感じです、
いいですね。坂井さんこれ、はいはい、普通に選手働くのワンチャンないですか？
そう
ですね、なんか仕事どうしようかなって思って
しつつ、
はい、練習の時はこっち来てとか、
はいはいは
い、いやでもそれうちだとちょっと話す機会あって、
はい、
いや結構いけるんじゃないかみたいな話だったんですけど、
はい、
やっぱこうあれですよね、やっぱ練習こっちでやるとか拠点こっちってなると東京まで出るその時間がちょっともったいないかなみたいなっていうのは思いますね。
あ、なるほど。
例えばアルバードとかこっちでドンって用意しちゃって、例えば何かそういうのあったとしてもちょっと効率悪いかなっていうのは
思いますね。うん、じゃあどっちかっていうとその辺のキャリアを積むっていうのはちょっとタクシーチャンネルさんでちょっと難しいって感じですか？ちょっと選手サポートみたいな。
そうですね。
あと結構本当に練習したら結構疲れちゃうんで。
ああ、なるほど。
運転、いや、そうなんですよね。
運転ちゃんとできんのかなとか思ったりはします。
ああ、確かに、はい、ちょっと困りますもんね。なんか
居眠り運転、選手が居眠り運転で、はいはい、タクシーでなんとかってなったら結構、
一瞬でもうタウンニュース乗りますよ。
そうなんですよね。
そうですね。
そうなんですね。
意外と道って昼込むじゃないですか、
はい、
でタクシーって稼ぐ人ってやっぱ夜働くんで、その辺はやっぱ向いてないかなって、スポーツ選手は難しいと思います。
じゃあなんか別のところでエブリサの選手には、ね、そのタクシーチャンネル株式会社様にね、なんか貢献できるところがあればなんかいいですね。なんでぜひね、ちょっと一部に戻ってもらってみたいな。
そうですね、
だって
応援してます。本当に
びっくりしませんでした、途中から入って一部かなと思ったらあれ二部かいみたいな。いやいや二部かい、って
そうですね。
いや普通にその外野というか外から、ね、会社ビジネスとして付き合うってなったらそうなりますよ。
そうですね、まあそうですね、まあだけど、まあ、長いですから先は。
そうですね、
素晴らしい、長期で素晴らしい、すいませんなんか言わせてしまったみたいな。本当に、いや2部でもね、こうやって応援をしてくれるところ、やっぱね、あエブリサだけじゃなく他のねチームもね、やっぱそういう風に応援してくれてる方々も大事にしましょう。本当にありがたいです。ちなみに藤沢でこれからやりたいことってあったりしますか？
そうですね、まあエブリサ藤沢の活動を本当にサポートし続けるっていうのはもちろんそうなんですけど、
うん、
やっぱ会社が藤沢に移ったじゃないですか、
はい、
会社をシンプルに大きくしたいんですよ、
はいはいはい、
で人を例えば雇うこともそうです、はい、今だと私内田あと3人従業員がいて、
はい、
今も多分これ聞いてると思うんですけど、
はいはいはい、
会社で、でそこから来週2人新しく入るんですよ、
はい、
なので7人で今やってる感じ、
はい、いいですね、
になってます。でそれをこう25人に来年の4月末ぐらいに一応なんか目標みたいなの立ててて、だそれはやっぱりここのエリアで暮らしてる人で働きたい人を、あの一緒にやりたいなっていうふうに思ってますけどね。
こういう人が欲しいってあります？人材でうちでやるときこういう人欲しいっていう。
結構未経験からも全然できる仕事だとは思うんですよ、
はい、
ただなんか会社のそのフェーズによって会う人って違うかなと思ってて、
はい、
落ち着いちゃってる会社ってやっぱりそういう福利厚生とか高く出せると思うんですけど、はい、うち結構急成長みたいな感じになっちゃってるので、あのすごく働いて成果残したい人とか、
うん、
あとは、まあ、土日祝日休みでやってますけど、ちょっと例えば日曜日とか結構大変で、
はいはいはいはい、
あの多少こう出てそれでもこう自分でこう成長したいとかお金欲しいとか、
うん
う
ん、
そういう人の方がうちは今は合ってるかな。
もう分かります。もうだって好きな
ことそうですよね、
はい、僕もそのね、
わかります。
はい、一応 VTuber 系の会社をやらせてもらってるので、はい、新規というかスタートアップなんですけど、はい、まあ、そこでもやっぱ基本的には休みっていう感覚はないっす。もうやっぱ自分たちの会社なんでやっぱ働かないとダメだろみたいな、
うん、
なんか就職してゴールじゃなくて、いやこっからだよっていうスタンスの人の方がいいですよね、
うん、
情熱
って。いいですよ ね、そうなんですよね。
あと嘘つかない人
大事です、
ね、やばい、この話するとどんどんもう時間になっちゃった。すいません、沢口さん実は来週もね、出られると、
あ、ありがとう
ございます、いうことなので出ていただけるということなので、ね、よりちょっとディープなお話をね、していきたいと思いますので、ぜひまた来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、桜井さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週もね非常に楽しい配信なのでお聞きください。それではさようなら。